今日からイザヤ書です。イザヤ書は全部で66章まであります。で、イザヤ書というのは、まあ、このミニチュアバイブルというふうにも言われているそうです。もうこのイザヤ書の中に、ある意味、イスラエルの歴史、律法もあるし、歴史もあるし、また予言も含んでいると。で、イザヤ書ほど明らかにそのイエス・キリストについて予言しているところはないというか、それほどにそのイザヤを通して神が語ってくださったことっていうのは、イエス・キリストについてたくさん記述があります。だから、その歴史あり、また、もちろんその知恵もあり、で、予言あり、福音あり、そして、終わりの日に際してどのようなことが起こるかというその黙示録的なものもあります。聖書というのは全部創世記から黙示録まで66巻ありますから、まあ別にイザヤ書1章から66章までっていうのはそれを意識して分けたわけじゃないでしょうし、そもそもイザヤがこれをその神から啓示を受けて書いていた時というのは何章何章何節とかっていうのはないわけだから、後になって聖書にこの番号が振られてないとイザヤ書のどこのことを言ってるかわからないから、それをわかりやすくするために何章の何節っていうのは後で学者たちが振ってったものですからね。もともとはイザヤ書っていうのは1章から66章まで一つの、まあ一つのというかいくつかに分けられている巻物ですよ。それがその司会文書とかで見つかるわけですよ。大きな壺の中に入って、用紙に書かれている、このイザヤ書が見つかるわけです。で、いろんなその学者たちがいて、イザヤという人は、二人いたとか、三人いたとか、多い人は四人いたっていうふうに言う人たちもいます。特に、イザヤの53章とかっていうのは、そのメシア、キリストは、メシアっていうのは救い主の意味です。油注がれた方。キリストは苦しむという。で、そのイエス・キリストのレンズを通して見てみれば、そのイエス・キリストの受ける苦しみや十字架や死や復活についてイザヤの53章では書かれています。あまりにもそのイエス・キリストについて、なんていうんですかね、言われているのが明らかすぎて、ある人たちは、このイザヤ書の53章というのがイエス・キリスト以降、イエス・キリストが生まれて十字架を通って復活されて天に帰られてその後書かれたものだというふうに言う人たちもいます。あまりにもイエス・キリストに当てはまるから。で、あまりにもイエス・キリストに当てはまるので、ユダヤ人のその正統派の人たちとか、そういう人たちっていうのは、イザヤ書の53章を読むのを禁じてたり、それを飛ばしてたりもします。でも、ヨハネの福音書で、ヨハネはこのイザヤ書の53章を引用してるんですよ。だから、そのヨハネの、イエス・キリストの弟子のヨハネの前までに、この、引用してるわけだから、これが書かれてなければ引用することはできませんし、またその1948年以降に見つかった、司会文書の、この何年前とか大体わかるじゃないですか。で、その何年前っていうのをその計算していくと、その、イエス・キリストが生まれる200年前ぐらいまでその遡れるんですよ。この、司会文書で見つかったイザヤ書というのは、イザヤ書の前巻見つかってますから、そのままのコピーが。だからイエス・キリストよりも少なくとも200年前に書かれたものだということがわかります。だからいろんなことを言う人はいますが、まあ個人的にはイザヤは一人でいいじゃんって思います。そして二人用と四人いたとしても、たとえね、私はそう理解はしませんけど、まあここでその議論して、ここでなんかヒートアップする必要は全くないので。つまるところ、神がそのイザヤを通して語られたということ。それが一番大切なことです。イザヤを通してイエス・キリストについて語り、イスラエルに対して語り、終わりの日について語られたんですよ。私はそれでいいと思っています。で、今日はこのイザヤ書66章ありますけれども、基本的に1章と2章をやりますが、毎回2章ずつ学んでいけたらいいなというふうに思っています。まあ例えば53章とかさっき言った、あまりにも深いので、もしかすると一つにするかもしれませんし、半分に、二つにするかもしれませんし、その53章だけで。ちょっとそこはわかんないですけど、まだ。でも、基本的には2章とか、もしかすると3章とか、そういう感じで複数で学んでいけたらいいかなというふうに思っています。 イザヤの一章、まずお読みしましょう。一章の一節。アモツの子、イザヤの幻。これは、彼がユダとエルサレムについて、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものである。まあ、著者はイザヤです。いろんなことを言いますけども、私がさっき言ったように、イザヤは私は一人だと思っています。で、このイザヤという人は誰かというと、アモツの子というふうに書かれています。だから、アモツという人がお父さんですね。で、このアモツという人についての記述はほとんどない、ほとんどというか全くないんですが、聖書的な、裏打ちは全くありませんけども、ユダヤ人たちの伝統では、この預言者イザヤのお父さんの、アモツという人は、このユダの王様のウジヤの弟だっただろうというふうに言われています。何の根拠もないですよ。聖書的な根拠もないんだけども、そのように理解されています。で、イザヤという人は、その王様の前によく頻繁に出てるんですよ。だからそういう意味で、もし彼が、そのウジヤだったら、そのイザヤは、イザヤにとってはウジヤはいとこですから、そういうその親しい関係があったり、ウジヤの息子のヨタムだったら、甥っ子ですから、そういうその、生きやすいという関係があるのは、もしそうであればね、もっと理解できるかもしれません。まあ、いずれにしても、伝統なので、そういうふうに言われているだけなので、聖書的な背景が、裏打ちがないから、何とも言えませんが、ユダヤ人たちは、イザヤは、このウジヤ王のいとこだったというふうに理解しています。で、イザヤは、この一章の一節を見てみると、ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤというこの三人の王様、の時代に生きているということが、わかります。ということは、紀元前で言うと、紀元前740年ぐらいから、紀元前の680年ぐらい、だいたい、60年ぐらいの期間、イザヤは、預言者として、この王様に、また、イスラエルの国に、民に仕えているということになります。これもちなみにですけども、もし、背景を知りたければ、ぜひ、読むことをお勧めしますが、第二列王記、第二列王記の15章から21章、第二列王記の15章の15章から21章。っていうのは、このウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤを網羅してます。同じように第二歴代史、26章から33章、第二歴代史、26章から33章も同じように、ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤを、カバーしています。だから、イザヤの生きた時代、イザヤが預言者としてその仕えた時代、どういうことが起こったのか、王様がどういう人たちだったのかということを知る上では、この列王記と歴代史を読むとわかると思います。で、この4人の王様、ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤって言いますけども、ウジヤ王はいい王様です。ただ、その晩年ですよ。彼はその王様であるんだけども、その神殿の中に入って生贄を捧げたんですよ。本来祭司じゃないと、王様は、もうここら、その王様は祭司の役割をしてはならないという立法があるので、あるにもかかわらず、ウジヤ王はその、押し通ったんですよ。で、無理やりその自分で祭司たちが止めてるのに自分で生贄を捧げたんですよ。で、そしたら、そのウジヤ王はその、雷病になったんですよ。で、そうなると、彼はその王の執務というのができなくなってしまうので、隔離されてしまうからね。なので、その息子のヨタムが、ウジヤ王と一緒に寄り添って、南ユダを治めるということをします。で、ウジヤ王は、ユダの王様の中で一番長い、41年間治めています、エルサレムで。でも後半はこのヨタムさんと一緒に治めてるわけです。で、ウジヤが死んだら、そのヨタムは1年後に失脚してるんですよ。だから、ウジヤ王がいなかったら、ヨタムさんはちょっと弱かったのかもしれないです。で、その後立った王様というのがアハズです。アハズというのは最悪です。アハズは悪い王様でした。で、いろんなその外国の神々を持ってきては、その拝まさして、で、そのアッシリアとかそのシリアのそういう神々を持ってきては、たくさんのその祭壇を作って、エルサレムのその神の神殿を閉じて、そこからその剥ぎ取って、で、偶像のために金を使ったりするわけですよ。そういう政策をしたのがアハズです。 おそらくこの一章というのはアハズの時代に書かれただろうというふうに言われています。まあ、内容を見たらわかります。その次のヒゼキヤさんはとてもいい王様です。でちなみに、ヒゼキヤの息子マナセという人がいますけども、マナセはこのアハズよりももっと悪いです。最悪よりもっと悪いってなんかわかんないですね。最悪、至る最悪、死最悪、よくわからないですけど、一番ひどい王様です。で、これもまた伝統ですけども、おそらく、イザヤは、このマナセの時代に、マナセ王に殺されただろうと。で、ヘブルの11章の37節に、ヘブルの11章っていうのは信仰で生きた人たちの、リストがあります。その中にイザヤという人の名前は出てきませんが、その11章の37節の記述に、その信仰を持ったがゆえに、ノコギリで引かれたっていう、その記述があります。だから、その伝統では、イザヤはこのマナセ王に、そうやってそのノコギリで引かれて殺されたっていう伝承があります。イザヤが使わされた、この紀元前740年から紀元前680年っていうのは、結構激動な時代で、イスラエルにとっては。北イスラエルがまだ存在していました。でも紀元前722年にアッシリアが来て北イスラエルを滅ぼすんですよ。だから最初の15年間、16年間ぐらいは、北イスラエルと南ユダを行ったり来たりしながら神の言葉を伝えていました。でもそのアッシリアにその捕囚されていって北イスラエルがその滅んじゃったので、それで、その後、それから後は、イザヤは、その南ユダの方にずっといて、そこで神の言葉を伝えていました。で、イザヤよりも前の預言者というのが、まあ有名なところっていうか、その聖書に出てくるのは、エリア、エリシャ。で、小預言書、後ろの方に行くと、もう一章とか二章とかしかない、その小預言書って言われるその書物がありますけども、その中に出てくるオバデヤとか、ヨエルとか、ヨナとか、アモスとか、そういう人たちは、このイザヤの前の人たちです。前に使わされた人たち。で、イザヤと同世代で、神が使った人たちというのは、ホセアとかミカです。ミカも同じようにその、ベツレヘムに、緑子が生まれるって。で、その予言をした人ですよ。同じ、そのホセアもホセアで、やっぱりそのイスラエルのこの、イスラエルが神に対して、その霊的な姦淫を犯したって、不倫を犯したって、神という方がおられるのに、その別の神々にイスラエルは仕えたって、それを伝えた人ですね、ホセアも。だそのホセアとかミカと同年代の、同世代の人がイザヤです。で、アモスの子、イザヤの幻。幻というのは、まあ、ここで言う予言です。で、予言の中には当然その将来についての、情報も含まれます。でもなんか予言者というとその次に何が起こるとか、2000何年に何とかかんとかとかそういうのをその予言者というんじゃなくて、予言というのはあらかじめ起こることを言葉にする、そのあらかじめじゃなくて、預ける、言葉を預かるっていうふうに書きますね。聖書でいう予言というのは。だから、神がその人に言葉を託す。言葉を預ける。で、その言葉を、その、話しなさいと言った人たちに伝える。それが預言者の役割です。自分でなんかこの霊的にピピピみたいな感じで、それでその次はこれが起こるとか、あなたはこうだとか、あなたはああだとか、そういうのを預言者とは言いません。神が言葉を与えてくださる。それが預言なんですよ。新約聖書を見てみると、私たちもお互いに預言し合うことができるって。例えば、慰めることができるって。神が言葉を私たちに与えるんですよ。神がおられるから大丈夫って。その罪がどんなものであったとしても、イエス・キリストによって、その贖われない罪はないって。必ず許されるって。私がどんなに絶望したとしても、神は私を見捨てることはないって。必ずそこに希望があるって。で、それをその神から、その言葉として預かって、他の人に、その、凹んでしまっている人や、苦しみを覚えている人たちに対して、その神の言葉を伝えたら、それは予言することになるんですよ。だから私たちその教会の中で、お互いに予言し合うことはできます。ただ、予言者というのは、もっとその啓示が豊かなので、 その頻度というか、もしかすると一生に何回かしかないかもしれないけど、私は。けど、毎日のようにあるんですよ。神がイザヤを通して、ウジアやヨタムやアハズやヒゼキヤや、そこに住んでた人たちに対してその言葉を神は預けるので、その言葉をその語り続けたんですよ。それが預言者です。だから将来についての言葉もあるし、また現状についての言葉もあります。イザヤが神から受け取った、預かったその言葉のほとんどは、イスラエルの罪や、まあイスラエルの罪について、これが一つ。二つ目は、神の変わらない愛と恵みについて。これがイザヤを通して神が語った、神がイザヤに言葉を預けた言葉の内容です。イスラエルの罪と神の愛と恵みです。2節から7節までを見てみると、この時代イスラエルの神に対する態度がわかります。まずは2節、ごめんなさい、3節までをお読みします。2節と3節、天よ聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。子らは私が大きくし育てた、しかし彼らは私に逆らった。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い場桶を知っている。それなのにイスラエルは知らない、私の民は悟らない。イスラエルの神に対する態度ですよ。神はイスラエルを自分の子供のように育てたんですよ。イスラエル民族を神は起こしたんですよ。アブラハムを選んで、アブラハム、イサク、ヤコブって、でそれでその子孫を増やしたんですよ。何のためかというと、彼らを特別に扱うためじゃないですよ。もちろんこの民族を通してどれだけ神が恵み深い方で、愛に満ちておられる方で、そしてその神の正しさや神の素晴らしさをこの民族を通して表したかったからですよ。親から愛情を注ぐことのなく、愛情が注がれることなく育ってしまった子供は本当に気の毒ですよ。愛を知らないから。そういう人は人を愛することって分かんないんですよ。愛されることをしないと。神はイスラエル民族を、イスラエルという国を通してご自分の愛や恵み深さを知らしたいんですよ、世界中に。だから神はその惜しげもなく、その愛や恵みをイスラエルに注いだんですよ。親が子供を育てるように。そしたらイスラエルがその神の愛や神の素晴らしさを知ることができるから、それを十分に味わって他の人たちに渡すことができるから。だけども、イスラエルは神に逆らったんですよ。たくさんの愛を受けて、物質的、霊的な必要を与えてもらったのに、イスラエルは神に逆らったんですよ。牛もロバも、その飼い主を知ってるのに、イスラエルはその父親である、また神である、このヤーウェを忘れたんですよ。神を知らないって。イスラエルの民は神の愛を悟らないって。気をつけてないと私たちもイスラエルになりますよ。どれだけ神が私のことを愛してくださったか。イスラエルの民よりも、ある意味、イエス・キリストが十字架にかかって復活されて昇天された後に生きている人たちの方が、私たちの方が、余計にそのたくさんの啓示というか、この事実を知ってるから、だからそのイスラエルの人たちよりも、もしかすると神の愛や恵み深さというのをもっとよく知ってるんですよ。だけどこの方を忘れてしまったり、この方の愛を味わうことをそのやめてしまったら、イスラエルと同じような状況になります。4節から7節。ああ罪を犯す国、都が重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら。彼らは主を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れていった。あなた方はなおもどこを打たれようというのか。反逆に反逆を重ねて、頭は残すところなく病にかかり、心臓もすっかり弱り果てている。足の裏から頭まで健全なところはなく、傷と打ち傷と打たれた生傷、絞り出してももらえず、包んでももらえず、 油で和らげてももらえない。あなた方の国は荒れ果てている。あなた方の町々は火で焼かれ、畑はあなた方の前で他国人が食い荒らし、他国人の破滅にも似て荒れ果てている。イスラエルはその死を捨てたんですよ。イスラエルはこの病的な状態にあったんですよ。イスラエルの聖なる方を侮ったんですよ。で、侮るという言葉、ナーツという言葉が使われていて、ナーツというそのヘブライ語は、軽蔑するとか、激しくとか強く嫌うという意味があります。その意図して、自分の意思を持って嫌う。また、それが無価値なものとして、自分の言葉や行動を通して否定するという意味があります。だからそうやって思うだけじゃなくて、その言葉とか行動にして、イスラエルは神を捨てたんですよ。神を嫌ったんですよ。自分のやりたいことがあるから。自分の肉を満足させるために、自分のやりたいことのために神を捨てたんですよ。そしてイスラエルはその神に懲らしめられて、打たれていないところがないほどだったって。神はイスラエルを懲らしめるんですよ。撃ったんですよ。多くの国々から攻められてるんですよ。特にこのアハズの時代というのは、周りがその強い国々ばっかりなんですよ。北イスラエルを滅ぼしたアッシリア。で、アッシリアを滅ぼすことになるそのバビロン。南の方に行くと常にエジプトがいるんですよ。で、周りのエドムとか、ペリシテ人とか常に強いんですよ。で、こういうその敵に囲まれながら苦しんでるんですよ。で、なぜそんなことが起こるかですよ。神はそうやってこのアハズやその南ユダの人たちを撃ってるんですよ。懲らしめてるんですよ。痛い思いさせてるんですよ。なぜかというと、神はイスラエルに悔い改めてほしいからです。そもそも、こんなことになるはずがないって。私たちには万軍の主がおられ、この地を、神が私たちに与えてくださると約束してくださった地じゃないかって。そこにいるわけだから、ここで苦しむはずがないって。何かおかしいって。あ、それは私たちがこの神を捨ててしまったからだって。この神から離れてしまったからだって。それに気がつかせたいんですよ。神はこの苦しみから自由になってほしいんですよ。神と健全な関係を築けないから、もしくは気づかないから苦しむし不自由なんですよ。足の裏から頭まで健全なところがないって。つまりその国も畑も荒れ果ててるって。それなのにアハゾーをはじめイスラエルの民は神に思いを向けなかったんですよ。8節と9節。しかしシオンの娘は残された。あたかもブドウ畑の小屋のように、キュウリ畑の番小屋のように、包囲された町々のように、ごめんなさい、包囲された町のように、もしも万軍の主が少しの生き残りのものを私たちに残されなかったなら、私たちもソドムのようになり、ゴモラと同じようになっていた。で、この時代のユダという国は、神の恵みだけで国が何とか存続してるんですよ。さっきも言ったように、アハズの時代、周辺諸国から、攻められてきたんですよ。それはアハズが神に立ち返らないからですよ。そのように民を導かないからですよ。第二歴代史20章19節。第二歴代史20章の19節。これは主がイスラエルの王アハズのゆえにユダを低くされたためである。彼がユダにおいて好き勝手に振る舞い、甚だしく主の信頼を裏切ったからである。周りの諸国にいろんな国々から攻められたのは、軍事的に。なぜかというと、アハズが好き勝手にしたからですよ。主の信頼を裏切ったからですよ。神は上に立つ人たちを決めておられるんですよ。誰に権威を与えるかということを神は決めておられるんですよ。だからその人たちは神に思いを、その民の思いを向けさせる、役割なんですよ。だけど、アハズはそれをしなかったんですよ。だから、甚だしく主の信頼を裏切ったんです で、そうこうしているうちにそのアッシリアが攻めてくるんですよ。北から。北イスラエルを滅ぼした強いアッシリアが。で、そのアッシリアに攻められてきたときに、アッシリアに攻められたときにアハズの反応ですよ。同じ第二歴代史の20章ですけども。22節と23節。アッシリアの王が彼を苦しめたとき、このアハズ王はさらに主の信頼を裏切った。彼は自分を討ったダマスコの神々に生贄を捧げていった。アラムの王たちの神々は彼らを助けている。この神々に私も生贄を捧げよう。そうすれば私を助けてくれるだろう。これらの神々は彼と全イスラエルをつまずかせるものとなった。なんでこのアッシリアが強いかということをアハズは考えたんですよ。それはそのアッシリアの人たちがその仕えている、生贄を捧げている神が強いっていうふうに思ったわけですよ。イスラエルの神は万軍の主であるはずなのに、そんなもん吹き飛んでるんですよ。自分から捨ててるんですよ。そして神に信頼を置くっていうことをやめてるんですよ。私たちのその毎日の生活の中で何に信頼を置くかですよ。周りの人たちのその成功を見て、私が何を考えるかですよ。私もお金が欲しいと思うのか、私も社会的なステータスが欲しいと思うのか、あの人のようなかっこよさや美しさが欲しいというのか、あの人が持ってるような服とか物とかを欲しいと思うかですよ。私たちにはご自分の御子イエス・キリストさえも惜しまずに私たちを与えて、私たちに与えてくださるほど私たちに、私たちを愛しておられ、私の幸せを願っておられる神がおられるんですよ。しかもその神は私たち聖書を学んでいて、聖書を知っていて、そして信じているものですよ。この神はこの世界のすべてを作った方ですよ。始めもない、終わりもない、永遠に存在されている方ですよ。その方がイエス・キリストを信じる信仰と聖霊を私に与えてくださって、さらに永遠の命を与えて、永遠に父と子としてのこの親しい関係を 私に与えてくださっている方なんですよ。その方にお願いさえすれば、私に必要なものは全て与えてくださるんですよ。私に不必要なものは絶対に与えないぐらい素晴らしい方なんですよ。私がどれだけ神を求め、神に信頼しているかですよ。アハズは、その外国の人たちが強いのは、その神々が素晴らしいからだって思ったんですよ。私も周りの人たちと、人と比べたりしますよ。なんでそう、私がそれ、その人たちよりも劣ってるかって考えるかですよ。物質的なことや、この地上で限定するものによって、自分を、この比較するのであれば、そりゃ劣ってることたくさんありますよ。でも神から与えられたその許しとか、義とか、正しさとか、神の国を相続するという約束とか、聖霊とか、神の愛とか恵みとか、それに勝るものってあるんですかね？それ以上に私に喜びや平安を与えてくれるものってあるんでしょうか？それなのに、永遠に続くことのないようなものを求めたりするんですよ。もうすぐ近視眼的になって、神のことを忘れて、永遠の世界を忘れてしまうんですよ。私もイスラエルと変わらないですよ。イスラエルがソドムやゴモラのようにならなかったのは、ソドムとゴモラというのはその悪があまりにもひどかったから、だから神がその天から火を降らせて滅ぼしたんですよ。聖書の中に出てくる、場所で見つかってないものがいくつかあります。エルサレムを代表として、いろんなその聖書に出てくる場所や、その場所にあった建造物とか建築物っていうのは、考古学が進んでって、見つかってます、たくさん。でも、未だに見つかってないところですよ。ソドムとゴモラですよ。この辺だろうという大体のその予測はつくんですよ。いろんなそのね、聖書に記述されてる、その地図を書くことができるからね、計算して。でもソドムとゴモラは見つかってないんですよ。 ずっと見つからないと私は思います。なぜかというと神が滅ぼしたからですよ。跡形もなく、そんな考古学的なものでどんなに頑張ったとしても出てこないぐらいなんですよ。神が滅ぼしてたらそういうことですよ。もう一個見つかってないのがありますよ。エリコの城壁です。エリコはその長い歴史の中で、たくさんその建て上げられていって滅んで、またその上に再建されて、また滅ぼされて、また再建されてっていう、それが繰り返しあって、何層にもわたってこの町が築かれていったというものを見ることができます。面白いです。それはそれで考古学的なものは。でもヨシュアの時代、紀元前1250年ぐらい、その時にあったはずの城壁というのはそこだけないんですよ。その前の紀元前1250年前の城壁は見つかってるんですよ。紀元前1250年後の城壁も見つかってるんですよ。でもヨシアの時代だけのものはないんですよ。これもずっと見つからないと思いますよ。なぜかというと神が壊したからですよ。神が滅ぼしたら跡形もなくなるんですよ。イスラエルはソドムとゴモラのように跡形もなくなるようなように、その神から報いを与えられたとしても文句が言えなかったって。でも存在してるんですよ。なぜかというと神が恵み深い方だからですよ。良いものを受ける資格のないものに神は良いものを与えてくださる、その恵み深さがあるんですよ。恵みというのは理屈で説明できないんですよ。なんでって分かんないですよ。恵みなんですよ。ありがたいことに、私は日本人ですけども、イエス・キリストを信じる信仰によって、アブラハムの子孫として、約束のイスラエルとして数えてくださってるんですよ。私たちみんなそうですけど、キリストを信じてる人は。そして同じように扱ってくださるんですよ。私は神から滅ぼされる。もう名前から何から全部、消されて、おかしくないようなものですよ。けども私が今ここに存在していて、そして永遠に存在、その永遠に神との近しい関係が与えられて、神と愛し合う関係が与えられる、それが約束されているのは、神の恵みしかないんですよ。それ以外、考えられないです。私がこれから先どうなったからといって、どうなったとしても、イエス・キリストのような生き方っていうのは私できないんですよ。おそらく。というか、確実に。365日、24時間。ずっと神とピントが合ってる。そのような生き方は私できないんですよ。で、あるにもかかわらず私が滅ぼされないのは、やっぱやめたって。千尋にあげたあの恵みは、この贖いは、許しは、無駄だったな、チッとかつって。僕からその取り去ろうと思えば神はその力もあるし、その権利もありますよ。当然ですよ、私からその救いを取り上げられても。神はそういう方じゃないんですよ。恵み深い方だから、やっぱりやめたってことをなさらないんですよ。イエス・キリストが十字架にかかってくださったという、私のために、私たちのために死んでくださったという、私の罪を全部受けて、私の罰を全部その負ってくださった、その恵みというのは取り去られないんですよ。私がどんなに悪くてもですよ。私がどんなにできなくてもですよ。私が神を捨てない限り、神の恵みというのは私から取り去られないんですよ。十節。聞け、ソドムの首領たち、主の言葉を、耳を傾けよ、ゴモラの民。私たちの神、神の御教えに。このソドムの首領たちとか、ゴモラの民って言われてるのは、これイスラエルのことを言ってます。イスラエルが、そのソドムの首領たちのように、ゴモラの民のようになってしまってるからね。だから、あえて言葉を変えて言ってるんです。聞きなさいって。耳を傾けなさいって。彼らはその主の言葉を聞かないし、神の見教えに耳を傾けないから、だから聞きなさいって、そして耳を傾けなさいって、そういうふうに神は命じています。11節から15節。あなた方の多くの生贄は私に何になろうと主は仰せられる。私はお羊の全焼の生贄や肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親木の血も喜ばない。あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけよとあなた方に求めたのか。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。香の煙、それも私の忌み嫌うもの。あ、ごめんなさい、読みすぎて。 あ、いいのか。15節までですね。新月の祭りと安息日、会合の召集、不義と清めの集会、これに私は耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を私の心は憎む。それは私の重荷となり、私は追うのに疲れ果てた。あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだって。で、上辺の行いだけの宗教は神に受け入れられるものじゃないんですよ。生贄を持ってったとしても、神から、神にはそれを受け入れられないんですよ。嫌なんですよ。神殿に行ったとしても、神のその庭を踏みつけるだけだって。形だけの礼祭や集会も神は受け付けないんですよ。香の煙、香というのはその聖書では祈りを指します。だから香の煙もまた祈りも神は忌み嫌うって。神は私たちの心を見るんですよ。上辺だけの言葉や行いを神は見て喜ぶんじゃないんですよ。神が願っておられるのは、神が欲しいのは私たちから。生贄や集会や祭りじゃないんですよ。私たちの心なんですよ。神を信頼する心。神を愛する心。手が血まみれなのに、つまり罪を犯しているのに、神に対して、神を礼拝しているんですよ。口では神を礼拝するんですよ。行いでは神を礼拝するんですよ。だけども、その自分のその心の中では、そこから離れてしまったら、その神が喜ばない罪を犯してるんですよ。そしてその罪に関し、罪に対して、イザヤを通して、いろんな人たちを通して、その神は指摘してるのに、それを脇に置いて、悔い改めることをしないんですよ。言動と心が一致しないんですよ。神の前に出て神の素晴らしさを賛美して、その礼拝するのであれば、私の心は神に向かっているはずですよ。私たちが神を愛するようになるのは、いつからかというと、神の愛を知るとき、知ってからですよ。神がこれほどまでに私を愛してくださったのだからって。神に対する行いは、すべてはその神の愛に対する応答だから。で、宗教というのは、行いや上辺のもので、何とでもなります。宗教は。でも、関係は、心が伴わないと、ついてこないです。神を愛さなくていいんですよ。神に信頼しなくていいんですよ。毎日の生活の中で神を覚えて、神を礼拝したり、神を祈ったりしなくていいんですよ。でも、やりたいんですよ。神を覚えてたいんですよ。神が願っておられるその歩みをしたいんですよ。なぜか。神を愛してるからですよ。関係だからですよ。もちろんその神を信じるとか、そういうことがその宗教というのであれば、私たちが信じているこの事柄は宗教っていうふうにカテゴリーの中に入れられてもいいと思いますよ。でも、行いだけのその宗教とは違いますよ。だからよく言われるのは、この私たちがその信じているような宗教ではなくて、だからただ行いをやってればいい。日曜日教会に来ればいい。ご飯食べる前に祈ればいい。そういうその上だけのものじゃないでしょうって。じゃなくて私たちは、その私たちのもの、私たちと神との関係は宗教じゃなくて、愛し合う関係だって。だから私たちは関係の中で成り立ってるんですよ。関係の上に成り立ってるんですよ。神への応答だから。行いがあるから大丈夫じゃないんですよ。関係があるから大丈夫なんですよ。その関係を取り持ってくださるのがイエス・キリストですよ。16節と17節。神はそのようなイスラエルに対して、私に対してこうおっしゃるんですよ。洗え、身を清めよ。私の前であなた方の悪を取り除け。悪事を働くのをやめよ。善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者に、者を正し。みなしごのために正しい裁きをなし、やまめのために弁護しなさいって。悪を取り除きなさいって。洗い清めなさいって。つまり、悔い改めなさいってことですよ。 悪事を働くのをやめなさい。つまり聖霊を求めて、その聖霊によって生きなさいって。善をなすことを学びなさい。ごめんなさい、習いなさい。つまり御言葉を学ぶこと、またそのどのようにその、正しいことを行う、良い行いをすることを学びなさいって。そして公正を行いなさいって。つまり悔い改めて聖霊を求めて聖霊に生きて、神が何を願っておられるのかを学んで、その上で行うんですよ。悔い改めるってことなしに、じゃあその神が何を願っておられるかっていうことをその行おうとすると、心と行いが一致しなくなるんですよ。そして宗教になり下がるんですよ、神への応答が。でも悔い改めてその聖霊が働かれると、神の愛というのが私のその深いところに、魂の領域に、この霊の領域に、こうドーンって与えられるので、神の愛が。なんてありがたいって。それが私たちの原動力となり、私たちのその深いところで、その私たちを突き動かすものになっていくんですよ。力となって。そして神が何を願っておられるのか、御言葉から学び、それでようやく行うことができるんですよ。このプロセス抜きにして、悔い改めることも、その学ぶことも全部抜きにして、聖霊に頼ることも抜きにして、良い行いをしようとしても、宗教にしかならないですよ。思いはないんだけども、とりあえずやってたら大丈夫。やった方がいいから。他の人もやってるし。こういうもんだから。そういう宗教になっちゃうんですよ。神はそれを嫌うんですよ。そして18節。さあ、来たれ、論じ合おう。と主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。神は恵み深いですよ。憐れみ深いですよ。イスラエルのように私たちもそうですけども、その人間が神に対してのその応答というのがなくて宗教になってしまうということをよく知っておられるんですよ。だから来なさいって私のもとに。そして論じ合おうじゃないかって。英語だと reason ですよ。reason っていうのはその理由とか名詞ではね。でも reason っていうのは動詞で使われていて、 reason っていうのは論理的に考えてみようじゃないかって。論理的に話し合ってみようじゃないかって。何が正しいのか、何が間違っているのか、どうすべきなのか、私のところに来て論理的に話そうって。だからなんかその雰囲気とか、全然その頭を使わないで、この盲信的な、狂信的な、ただこれ信じてるから、やんないといけないからとか、そういうものじゃなくて、はっきりと心でも、この知性でも、ちゃんと理解して、何が正しいのか、どうなるのか、神に従ったら。神が何をしてくださるのか、なんでそうなるのか、それを神は、来なさいって。そしてこの論理的に考えて、頭働かせて、考えてみようじゃないかって。もしあなた方の罪が火のように赤くても、紅のように赤くても。で、この火っていう言葉と紅っていう言葉は、英語だとスカーレットとクリムゾンですけども、まあ、両方とも赤を表します。ヘブライ語でもこの二つの赤、火っていうのと紅っていうのは違う言葉が使われています。火というのは、もうちょっとオレンジかかった赤で、紅というのは青みかかった青というふうに言われています。そしてクリムゾンというその、この紅という色は赤を二度染めした色というふうにも言われています。いずれにしても罪を表すんですよ。あなた方の手は血まみれだって。だから私のその心というか、私のこの魂に私の罪というのがもう二度も三度も四度も五度も六度も十度も百度も千度も何度も何度もその染みついてるんですよ。私の心の中に、この魂にその罪がね、たとえそれが火のように赤くても、紅のように赤くても、来て論じ合おうじゃないかって。それは雪のように、また羊の毛のように白くなるぞって。イザヤは、じゃあどのようにして、この何度も染めた赤を白くしてくださるのか言っていないです。けど私たちは知ってます。イエス・キリストが十字架で死んでくださったからですよ。私の赤を、私の罪をイエス・キリストが全部抜いてご自分のものとして受けてくださったんですよ。だから白くなるんですよ。論じ合おうじゃないかって。考えようって。あなたの罪は イエス・キリストに負わせたんだよって。だからそこには罪、あなたの中に罪は残ってるわけないじゃないかって。私のところに来なさいって。そしたらわかるからって。なんでないその罪を、許された罪を抱えて苦しむんだって。なんで許しのない、贖いのないところにあなたはその希望を求めて行こうとしてるんだって。私のもとに来なさいって。そしてよくよく考えてみなさいって。それがどんなに赤くても、あなたの罪がどんなにひどくても、イエス・キリストにあって私はそれを許すって。神はそうおっしゃるわけじゃないですか。19節と20節。もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。しかし、もし拒み、背くなら、あなた方は剣に飲まれると、主の御口が語られた。報いですよね。喜んで聞こうとするなら、英語だと、if、もし、you are willing and obedient。willing っていうのは思いがあるってことですよ。喜んでいて、obedient、従うんだったらってところまで言ってます。英語の訳は。だもし、その、喜んで聞こうとする、喜んでその思いがあって、その、神に従おうとするのであれば、あなたは良いものを受けるって。でも、拒んで背くなら、あなた方は剣に飲まれるって。だから、喜びとか思いが私の中に神に対する喜びや思いがあるっていうことと、神を拒むっていうことは正反対なんですよ。逆に言うと私に神に対する思いや、神が願っておられることをやりたいという思いや、神に対する感謝や喜びがなかったら、ある意味神を拒んでることになるんですよ。神の素晴らしさを見てないから、そこに喜びがないんですよ。味わってないから。もう与えられてるはずなのに、もう忘れてしまってるから。神に背いて、その神に背を向けてしまってるので、それが見えないんですよ。だから来なさいって。フェイス2フェイスですよ。顔を合わせて。私のところに来なさいって。それは神の恵みは明らかですよ。21節から23節。どうして遊女になったのか、忠心な都が。公正が溢れ、正義がそこに宿っていたのに、今は人殺しばかりだ。お前の銀は金かすになった。お前の良い酒も水で割ってある。お前の司たちは反逆者、盗人の仲間。皆賄賂を愛し、報酬を追い求める。みなしごのために正しい裁きをせず、やもめの訴えも彼らは取り上げない。イスラエルはその神に対して遊女のようになってしまったって。公正と正義が失われてしまって、神に対する忠誠が失われてしまったって。24節から27節。それゆえに万軍の主、イスラエルの全能者、主の見つけ。ああ、私の仇に思いを晴らし、私の敵に復讐しよう。しかし、お前の上に再び我が手を伸ばし、お前の金かすを悪のように溶かし、その浮きかすを皆覗こう。こうしてお前の裁き司たちをはじめのように、お前の義官たちを昔のようにしよう。そうして後、お前は正義の町、忠心な都と呼ばれよう。シオンは公正によって贖われ、その町の悔い改める者は正義によって贖われる。神はイスラエルを絶対に見捨てないし、イエス・キリストを信じる信仰によってご自分の民と数えてくださっている私たちのことも決して見捨てないんですよ。神は私たちを、イスラエルを贖ってくださるんですよ。イスラエルから公正と正義と忠誠を奪った敵に復讐するって。そして、そのイスラエルの上に、また私たちの上にも手を伸ばしてくださって、私たちから金かすを除くって。その金かすを溶かしてくれるって。不純物を溶かしてくれるって。不純物が溶かされるそのプロセスの中には、この火で熱される必要があるんですよ。だから、熱いというか、苦しい思いするかもしれないですよ。でもその中で、その、純粋なものとして私たち、ごめんなさい、私たちの中から、金かすを、その罪を、汚れを、悪を、溶かして、覗いてくださるんですよ。そしてより、純粋なものに、価値のあるものにしてくださるわけです。そして、初めの愛に立ち戻すって。そうすることで、シオンは、つまりイスラエルは、公正と正義によって、贖われるって。28節から31節までは、それでもその神を拒む者がいるのであれば、その人たちが受ける報いですよ。背く者は罪人と共に破滅し、死を捨てる者は失せ果てる。 誠に彼らはあなた方の慕った樫の木で恥を見、あなた方は自ら選んだ園によって恥ずかしめを受けよう。あなた方は葉のしぼんだ樫の木のように、水のない園のようになるからだ。つわものは浅くずに、その技は火花になり、その二つとも燃え立ってこれを消す者がいない。それでもその神がこんなにもその愛や恵みを示しているのに、神のところに戻っていかない、神に背いてしまうのであれば、その人は滅んでしまうって、恥ずかしめを受けることになるし、決して栄えることはないって、永遠の視点で見て彼らを滅ぼす火は消えないって。2章の1節、アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて示された先見の言葉、終わりの日にというふうになってます。先見の言葉ですから、将来のこと。で、この2節の最初に書いてあるように、終わりの日のこと。で、以前のその時代からはずっと後の話ですけども、また私たち今、現代に生きている私たちにとっても、もう少し先のことですよ。終わりの日というのは。2節から4節。終わりの日に死の家の山は、山々の頂に固く立ち、丘よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。多くの民が来て言う、さあ、死の山。ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は国々の間を裁き、多くの国々の民に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。終わりの日というのは、キリストが治める日です。もう一度イエス・キリストが戻ってこられて、そのイエス・キリストがこの地上を治める日です。多くの民がエルサレムに集まるんですよ。イエス・キリストはその戻ってこられて、その終わりの日に。千年間この地を治めるんですけど、エルサレムで。そこには多くの人たちが集まってくるって。それは主イエスの言葉を求め、その主イエスから学ぶ人たちがたくさん出てくるからです。平和が確立されて、人々は戦いのことを学ばないんですよ。その千年間、戦いは決してないんですよ。さっき、話した、その、イザヤと同年代のミカという人。ミカも同じ予言をしています、全く。ミカ、今開かないですけど、ミカの4章の1節から3節。ミカの4章の1節から3節っていうのは、全く同じことが書かれてあります。同じことが書かれてあるので別に出さないです。すいません。ミカの4章、1節から3節です。ミカも、神はミカを通しても同じように、ミカが使わされたところで終わりの日であったり、イエス・キリストの統治について語ったわけですね。5節、来たれヤコブの家よ、私たちも主の光に歩もう。イスラエルへの勧め、励ましです。主の光に歩もうって。主の光というのは終わりの日のキリストが治める国のことです。で、終わりの日というのはまだまだ先、まだまだとか、まだ先のことですよ。私たちからしても先のことです。でも今、キリストが治める国に生きる者のように歩むこと、生きることをイザヤは進めています。というか、まあ、神がイザヤを通して語っています。私たちはイエス・キリスト以降に生きていますから、多くの利点があるんですよ。キリストがどのような方だったかっていうのを知ってるんですよ。イエス・キリストが何を願っておられるかを知ってるんですよ。互いに愛し合うこととか。そして、キリストを頭とする、体である私たち教会、この関係が与えられてるんですよ。だから私たちのこの関係の中で、その、イエス・キリストが戻ってこられて、私たちのこの関係を治めておられるのであれば、どのように生きるかということを聖書を通して学ぶことができるし、知ってるんですよ。だから私たちの与えられてるこのキリストを信じるお互いのこの関係の中で、その神の国というのを体験することができるんですよ。もちろん完璧なものはその先、これから後に来るものですけど。でも今この地上にあっても永遠の命とか、その神、イエス・キリストが治めるその国とか、その地域とか、その関係というのを私たち追求することはできるんですよ。今、この時代に。イエス・キリストがまだ与えられていないこのイザヤの時代にも、神はそのイスラエルの人たちに対して、エルサレムの人たちに対して、さあ、その死の光に歩もうじゃないかって。今であればなおのことですよ。イエス・キリストによって明らかにされたその神の光、その光のうちに歩もうって。 ここでできなかったら、私たちのこのキリストを信じる関係の中で、外では絶対にできないですよ。兄弟愛を抱きなさいって。兄弟愛を抱くようになったら、互いにそのアガペで愛し合いなさいって。フィレオができないんだったらアガペはできないって。私たち今第一ペテロを学んでますけど、第一ペテロの中でそう言ってますよ。フィレオが先に来るって。兄弟愛が。同じ兄弟だからといって、主にある兄弟姉妹だからといって、ある意味、えり好みして選ぶ、その愛するんですよ。特に愛するんですよ。アガペというのは、そういうその、仲間意識っていうか、そういうのないんですよ。撤廃、全部撤廃して、神が私を愛してくださったように、そのご自分の命を与えて、イエス・キリストが私を愛してくださったように愛するというのがアガペですよ。私たちがまずそのフィレオで、お互いのその主イエスにある兄弟姉妹だからといって愛することができたら、その次があるんですよ。アガペで愛するというのが。だから私たちこの関係というのは、そのイエス・キリストが戻って来られた時に、その治めてくださるであろう、そのお互いの関係というのを、今のこの時代に前味わいすることのできる関係なんですよ。もしこうやって日曜日私たちが集まっているというのは、その素晴らしい機会なんですよ。だからパウロも言ってるわけじゃないですか。すべての機会を用いてって。すべての人に対して、特に信仰の家族に対して、善を行うことを、進めていこうって。やめてはならないって。6節から9節。誠にあなたはあなたの民、ヤコブの家を捨てられた。彼らの国がペリシテ人の国のように、東方からの、牧者で満ち、外国人の子らで溢れているからだ。その国は金や銀で満ち、その財宝は限りなく、その国は馬で満ち、その戦車も限りない、数限りない。その国は偽りの神々で満ち、彼らは自分の手で作ったもの、指で作ったものを拝んでいる。こうして人は咎められ、人間は低くされた。彼らをお許しにならないように。イスラエルのその現状ですよ。神はイスラエルを捨てたって。まあ捨てたっていうか、まあ捨てたって書いてあるから捨てたんですけど、それを説明すると、神は恵み深い方で優しい方なんですよ。だから、そのイスラエルや、また私たちの、心を支配する方じゃないんですよ。私がこのことをやりたいのに、その神がそれを無理やり止めるような方じゃないんですよ。それが神に立って、その意味嫌うべきもので、神にとって、神の基準からしたら、思いっきり罪であったとしても、神は私を支配して、そのことを思いとどまらせるようなことをしないんですよ。神は優しい方だから。だから神はイスラエルの人たちの心が赴くままにやらせたんです。好きなようにやらせたんですよ。そして、偽りの神々を彼らは、拝むようになったんですよ。この金や銀で満ちるっていうのは、実際にそのイスラエルが、また南ユダが、アハズのその治世に、たくさんのその財宝があったかというとそうじゃないですよ。馬がいて、たくさんの戦車があったかというのはそうでもないですよ。で、この金銀とか、金銀っていうのは富を表し、馬と戦車っていうのは力を表します。で、その富をもたらすというふうに言われている神々、力を、武力をもたらすというふうに言われているその神々をイスラエルの人たちは自分の神々としたんですよ。だからそれで溢れてるって。人々は偽りの神々の前に身をかがめ低くなったって。アハズもそうですよね。アシリアが強いからといって、そのダマスコの神々を拝んだんですよね。彼らが拝んでいる神々を。だそのようにして、どんどんいろんなその神でないものを拝んでいったんですよ。全然ないんだけども、その神、金銀とか馬やその戦車があったかもいっぱいあることを願って、偽りの神々を求めたんですよ。真の神を捨ててしまうのであれば、許しを得る場所がないんですよ。得れるところがないんですよ。神からしか出てこないから、許しというのは。恵みというのは。だから、お許しにならないようにっていうのは、ある意味許されないんですよ、その人が。神に向かない限り。神はいつでも、どこからでも、人を許したいし、許すその準備ができてるんですよ、神の方では。10節から18節。岩の間に入り、塵の中に身を隠せ。 主の恐るべき御顔を避け、そのご意向の輝きを避けて、その日には高ぶる者の目も低くされ、高慢な者も咎められ、主お一人だけが高められる。まことに万軍の主の日には、すべておごり高ぶる者、すべて誇る者に襲いかかり、これを低くする。高くそびえるレバノンのすべての杉の木と、バシャンのすべてのカシの木、すべての高い山々と、すべてのそびえる峰々、すべてのそそり立つ櫓と、堅固な城壁、タルシュのすべての船、すべての麗しい船に襲いかかる。その日には、高ぶる者はかがめられ、高慢な者は低くされ、主お一人だけが高められる。偽りの神々は消え失せる。死の日が来るって。その日には、主お一人だけが高められるって。偽りの神々は消え失せるし、神の意向の前に偽りがすべて明らかになる日だって。高ぶる者も、高慢な者も、すべての者がこの神の前に低くされるって。そのような日が来るって。19節から最後。主が立ち上がり、地をおののかせるとき、人々は主の恐るべき御顔を避け、ご意向の輝きを避けて、岩の洞穴や土の穴に入る。その日、人は拝むために作った銀の偽りの神々と金の偽りの神々をモグラやコウモリに投げやる。主が立ち上がり、地をおのかせるとき、人々は主の恐るべき御顔を避け、ご意向の輝きを避けて、岩の割れ目、岩尾の裂け目に入る。花で息をする人間を頼りにするな。そんなものに何の値打ちがあろうか。神が来られると、イエス・キリストがもう一度戻って来られると、その偽りの神々は消え失せるって。高ぶる者も低くされるって。キリストが来られるときには、キリストだけが高められるって。じゃあ、その日が来るということを知っている私たちは、誰を、何を頼りにするのかという話です。何に値打ちを見出すのかって。鼻で息をするだけの人間に値打ちを見出して価値を見出してそれを頼りにするのか。一時的な満足を与えたとしてもいずれ消え失せ裁かれる偽りの神々を求めるのか。それとも愛と恵みを注ぎ、懲らしめと回復を与え永遠に高められる主であるイエス・キリストを求めるのか。神は私たちの心を無視されないですよ。支配しないですよ。私たちをロボットにしないですよ。私たちに語りかけるんですよ。来なさいって。論じようじゃないかって。何がいいのか。あなたは何をしたいのか。神はイザヤ書を通して私たちに。私たちの罪も明らかにします。痛いぐらい。私、宗教をやっていた時期もたくさん、とか長くあるし、宗教として教会に行ってた時期も、自分の心が全く伴わないで行ってた時期もたくさんあるし、今でもそうなり得ます。だから、自分の罪が明らかにされるのは厳しいです。痛いです。でも、と同時に、神は恵み深くて、憐れみ深い方であるということを明らかにしてくださいます。私を潰すために、私をもう凹ませるために、神は私の罪を、明らかにしないんですよ。何のためにするかというと、私に回復を与え、私に、贖いを与え、私を許すために、自由にするために与えるんですよ。この方についてもっともっと知っていくことができますように、毎日の生活の中で思い起こすことができますように、祈ります。天のお父さん、あなたの前に、確かに全てのものは低くされます。あなたの意向の前に、頭を上げることのできる人は、もう一人もいないです。あなたの正しさの前に、へこまないで済む人、私はその正しさに達しているというふうに、あなたに向かって言うことのできる人は一人もいません。私には少なくともそれは絶対にできないというか、全くありません。であるにもかかわらず、この私に、裁かれて、滅ぼされて当然の私に、贖いを与えるために、その罪を許して、その罰を受けなくて済むようにするために、あなたの一人子であるイエス・キリストを私に与えてくださったことを本当にありがとうございます。自分の罪が示されるときに、どうぞあなたの恵みのサイドであるイエス・キリストを与えるほどに私のことを愛しておられ、イエス・キリストによって罪が許されるというところに目を向ける、思いを向けることができるようにどうぞ助けてください。あなたは裁かれる方で恐ろしい方だって、そこばっかりに目を留めさせるのが悪魔の策略です。そんな その正しい、また厳しい方に、の前に私が正しく荒れるはずがないって。だから諦めれって。少なくとも取り繕っていなさいって。そうしたら大丈夫なはずだって。取り繕ってさえいれば、憐れんでくださるとか、そんなその嘘を吹き込んできますから、しょう。どんなに取り繕って、宗教をしたとしても、あなたは喜ばれないことを今日学びました。私の心をあなたは見ておられるからです。あなたが私のその罪を明らかにされるときに、どうぞ私が低くなって、イエス・キリストに信頼を置いて、イエス・キリストの贖いの技のゆえに、あなたに、の前に悔い改め、あなたから罪の許しを受け取ることができるように、どうぞ助けてください。お願いします。そしてその聖霊によって、私に力を与え、御言葉を学んで、あなたが願っていることを教えてください。そして、信仰によってそれを行っていくことができますように、力をお与えください。お願いします。どうぞ、イエス・キリストが戻って来られるその終わりの日に、私がイエス・キリストと共に、私たちがイエス・キリストと共にいることができますように、私たち一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。